77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶寿です。というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日はですね1月13日ということでね、今日はね、メンタルコーチでアシスタントの梅野奈美さんお休みで、私一人でねお送りしたいと思います。はい、というわけでね、今日もやっていきたいと思うんですけど、はい、皆さん先週のね、放送を聞いていただけましたでしょうか。1月6日のね放送ね、まあ、なやラジオはね検索したら過去のね放送がアーカイブ放送でね、いつでも聞けるわけなんですけど、はい、先週はね、テーマがね大根だったんですよね。はい、でね大根ね、の放送でね、まあ、いろんな大根ね、ご紹介したんですけど、はい、結構ねたくさんねツイッターの方でね、メッセージをいただいたのでね、まあ、いくつかねご紹介したいと思うんですけど、はい、いつも聞いていただいてますね、普通の田中さん、はい、メッセージいただいたのでね、ご紹介します。切り干し大根は戻し切らずにコリコリ残った状態で油揚げと炒めて醤油でっていう風にね、メッセージいただきました。はい、普通の田中さんね、たくさんメッセージいただいたんですけどね、これね、ご紹介したのはね、切り干し大根ね、はい、戻し切らずにねちょっと硬い状態で、炒めるってね、これね私も好きです。はい、ね、ちょっと食感が残ってる感じのね、ね、美味しいですよね。でね、普通の田中さんね、他にもねメッセージいくつかいただいてるんですけど、はい、聖護院大根ね、先週ご紹介しましたね、柔らかくてね結構大きい大根ね、天ぷらにしてくれる、天ぷら屋さんがあるんだけど美味しかったなというね感想いただいてます。はい、普通の田中さんありがとうございます。ね、大根の天ぷらね、私もね多分前食べたことがあるんじゃないかなと思いますけどね。ね、大根ってまあ煮て食べることがね結構多いですけど、まあ一度火を通してからっていう感じかなと思うんですけどね、この天ぷらにしたりとかね、あとね、まあ、大根だったらステーキとかでもね美味しいですね。ね、なんかね結構ね今ね大根がすごくたくさん取れるんですよ。はい、まあ、季節柄ね。で今の季節すごくね甘みがあってね美味しいですし、で最近ねもう結構まあ、どの品種もね煮崩れしないようにかなり頑張って作ってるので、なので、ね、この季節 ねたくさんね大根食べるのがおすすめです。はい、まあ、いろんな食べ方あるとね食べれますよね。私はね大根の天ぷらはね長崎県のね雲仙温泉福田屋さんというところでいただきました。そこはねもう天ぷら専門店がありまして、でそこね いろんなねもう野菜メインでね、もうもちろん野菜以外にもたくさんあるんですけど、もう野菜のね天ぷらねもう本当にねたくさんいただきまして、やっぱりね大根の天ぷら私もね、かなり印象に残ってます。なのでね普通の田中さんと同じです。はい、もう本当ねそこのね天ぷらねもう野菜がねどれも美味しくてね、でねやっぱりね大根の天ぷらね、印象に残ってますね。はい、ね、美味しいですよね大根の天ぷら。はいね、まあ、野菜ってね、まあ、野菜だけじゃないかもしれないですけど天ぷらにすれば大体美味しいんですよね。はい、もう素材がね、美味しければねもう大体美味しいんで、なんでねまあ、いろんなね季節のね野菜ねどんどんね天ぷらにしてね食べるとね面白いかもしれませんよ。はい、まあ、これからの季節ね、まあ、春野菜とかね天ぷらに向いてる野菜がねどんどん出てくるのでね、まあ、春先に出てくるジャガイモもそうですしね、あとはね、山菜類とかね、花野菜とかね、まあ、そういったものがねこれからね天ぷらにして美味しい野菜がね、まあ、今もそうですけどどんどん出てくるので、なのでね野菜の天ぷら好きはね今たまらない季節がやってくると思います。はい、私も楽しみです。 まあ、残念ながらね、あの当店農家バーナヤはですね、天ぷらね、あの前やったことあるんですけど、あの私一人でやってるので、ちょっと揚げ物がねなかなかできないんでね、私のお店ではねご提供するのがかなり難しいんですけどね、いろんなお店でね、あると思うので、ね、チェックしてみてで、自分でもね揚げてみてもいいんじゃないかなと思います。というわけでね、先週ねいただいたメッセージをご紹介したということなんですけど、はい、今週は何をテーマにお話しするかと言いますと、ついね先日ね、うちのお店のすぐ近くにあります興福寺というお寺でね、抹茶をいただいてきたんです。はい、ね、私ねあんまりねこう知らなかったんですけど、こう新春ね、新春花遊びっていうのがねあるらしいんですね。はい、私今年初めて知りました。年の初め元旦から8日までね、8日間ですね、新春花遊びっていうね、お寺でお抹茶とね、抹茶とあとお菓子を、楽しんでね、あとね干支の道具、まあ、今年だったらうさぎですね、のでのお茶席で、まあ、お抹茶ね、楽しい時間を過ごしましょうよっていうね、まあ、そういう文化があるんですよ。はい、私知らなかったんですけどね。で、ついね先日ねそれに行ってきましたので、今日のテーマね抹茶ということでねお話したいと思います。はい、今日のテーマは抹茶です。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、ということでね、抹茶ですよ。抹茶はねナヤラジオで初めてです。はい、でも前はねお茶ね、お茶茶をね、についてお話したことがありました。はい、まあ、いくつかいろんなねテーマでねお話しましたよね。はい、お茶をテーマにお話した時はね、何でしょう、こうお茶が変えたね世界の歴史ね、ヒストリーナヤラジオというそっちの方からね、ご紹介したこともありました。はい、それとね長崎県のね、長崎県は意外と知られざるお茶どころなんですよっていうね、はい、ね長崎の園木っていう地域があるんですけど、園木茶ってね今でもお茶をたくさん作ってるんですけど、まあ、そこのお茶をね、幕末頃に、長崎のね豪商大浦圭さんというね、ものすごく、お金儲けが上手だったビジネスパーソンね、女性ビジネスパーソンね、がいるんですけど、その人がね、長崎のねお茶をねもう海外にねイギリスとかね、まあ、ヨーロッパに売りまくって、そしてお金を稼いで、そのお金で日本が近代化しましたよみたいなね、そういうねお茶と長崎そして歴史ってね、こうこのね3つねものすごく、結びついてるんですよ。はい、でまあねそれはねもう過去にねお話ししたんですけど、はい、今日ねその抹茶っていうのがね、こうどうしてねその抹茶っていう風にね、言おうかなって思ったかと言いますと、はい、つい最近ね私が行ったその興福寺ね、このお茶文化のね、発祥っていうわけじゃないんですけど、お茶文化をね日本中にねかなりねこう広めた、まあ、そういうね文化の発信拠点だったんですよ。はい、これねまあ、私もつい最近知りました。はいね、もうこのね新春花遊びに行きまして、お抹茶をいただきながら、お坊さんからねお話を聞きながら、うん、初めて知ったわけなんですよ。ね、すごいですよね。ね、このねお茶文化のね発信拠点がねここ長崎のねこのスタジオね、お店のすぐ近く、もう徒歩10分くらいのところにあったんですよ。はい、でねこの興福寺ってね、まあ、私がね、前、まあ、今までもね行ったことあるんですけどね、近いから行ったことあるんですけど、ナヤラジオでもね かつて紹介したことがありました。はい、それなんででしょう、何のテーマでしょうか。はい、それはねインゲン豆がテーマの時にお話したんです。はいね、これ結構前なのでちょっとおさらいしたいと思うんですけど、インゲン豆ってね、なんでインゲン豆っていうかというと、インゲンさんっていうねお坊さんが、これもこれ本当にね偉いお坊さんなんですけど、もう天皇陛下からもね名前をいただいてるようなね、まあ、そんなね、お坊さんなんですけど、そのお坊さんがねもう中国からやってきまして、そして、ここのねナヤスタジオのすぐ近くのその興福寺で、お仕事をしてたんですよ。はい、 で、そのね、インゲン和尚が持ってきたものがインゲン豆でしたっていうね、まあ、そういうねお話で、かつてねその興福寺とインゲン豆とインゲンさんのねお話しました。でね、まあ、今日ね抹茶がテーマということなんですけど、このインゲンさんねお茶文化をねかなりね持ってきてるんですよ。はい。でね、インゲンさんがね、まあ、やってきたのが、まあ、1654年ね、63歳でね、来日してるんですけど、まあ、これねインゲンさんはね禅の教えを広めてたんですね。はい。で、まあ、それと同時にね、まあ、かなりいろんな文化を持ってきてるわけなんですよ。はい。で、まあ、文化とか、まあ、食材とかもねいろいろ持ってきてるんですけど、まあ、それのね、まあ、一つがさっき言ったインゲン豆ね、インゲンさんが持ってきたインゲン豆ね、まあ、これがね、まあ、一番代表的というかね、まあ、ナヤラジオでも取り上げたものなんですけど、まあ、それだけじゃなくてね、もう本当にね、たくさんのものを持ってきたんですね。はい。で、まあ、その一つにね、お茶の文化っていうのがあってね。で、まあ、そのね、インゲンさんが持ってきたお茶の文化っていうのは、なんでしょう。まあ、お茶はね、もう実際にはね、もともとこう、インゲンさんが来る前に日本にあったんですけど、インゲンさんが持ってきた文化っていうのが、そのお茶をね、いただくときにね、何でしょう、もっとねこう広くねこう一般人の人もねこうお茶を楽しめるというかね、そういう風にするためのねこう文化を持ってきたんです。はい。でそれをねまずはお坊さんたちに広めたわけなんですね。はい。お坊さんたちがね、毎朝のねこうお仕事を始める前にねこうね、みんなでこうお茶を一杯飲んでそれで始めますよっていうね、そういった、文化、それとね、まあ、あとね普茶料理といいまして、みんなでねお坊さんたちで集まって、お茶を飲みながらね、料理をこうみんなで食べましょうよっていうね、まあ、長崎に、有名なしっぽく料理っていうものにこう非常によく似たね、その料理をねこうインゲンさんが持ってきたわけなんですね。はい。で、まあ、そういったことでねこうインゲンさんが持ってきたいろんな文化のおかげで、日本のねこうお茶文化っていうのがこう一般にものすごく浸透しましたよっていうね、まあ、そういったね、インゲンさんがこう新しいものを持ってくるっていうだけじゃなくて、新しい文化を持ってきてこうみんなにね、まあ、それをこう親しみやすいように広めるっていうね、なんかそのインフルエンサー的なね、はい、インフルエンサーって言ったらなんかちょっと急にね軽くなっちゃいますけど、本当にねこう新しい文化をね持ってきて伝えるっていうね、まあ、そういうねこうすごい働きをした人なんです。で、まあ、いろんなねスタイルをね持ってきたわけなんですけど、なんでしょう、そのねこう、興福寺に行きますとそのねこう文化をねいろいろ見ることができるんですよ。はい。そのね文化のね、まあ、いくつかあるんですけど、それの一つがですね肖像画といいますか、人物画の描き方、はい、これもねこれ、まあ人物画って絵なので、まあ、芸術といえば芸術なんですけど、その芸術の新たなスタイルも持ってきてるんですね。はい。でこれはね興福寺で見ることができるんですよ。はい。でそれがね何かというと、人物画を描くときにね、人物をねこう真正面から描くっていうね、そういうね描き方っていうのはね、インゲンさんが伝える前は日本になかったそうなんです。はい。ね、確かにね、インゲンさんが来る前ね、インゲンさん江戸時代に来てるので戦国時代とかそれより前のね、に書かれた、まあ、偉い人武将とかね、ね、皇族って言ったらいいんですかね、ね、まあ、そういう偉い人たちのねこう肖像画を見るとね、大体ね、大体っていうか多分ほとんどそうなんですけど、こうちょっと斜めから書いてるんですよ。はい、真正面から描くっていうスタイルがインゲンさんが持ってくる前はなかったそうなんです。はい。ねえ、まあそれをねこの間、興福寺のお坊さんから聞いてね、ねえ、あ、意外とね気づかないもんなんだなってね思いましたね。はい。ねえ、真正面から描くってねこうねやりそうなものなんですけどね、なんでしなかったんでしょうね。思いつかなかったのか、まあ、それか偉い人を真正面からなんか書くのなんか悪いなとか思ったんですかね。ね、理由はねちょっとわからないんですけど、そういうスタイルはね、インゲンさんが持ってきたものなので、人物のねこう日本のこう人物画を見るときに真正面から書いてたら、あ、これは インゲンさんより後の時代なんだなっていうのが分かるそうなんですね。知りませんでした。はい。あとはね、インゲンさんがね持ってきた、まあ、文化の一つがね、印鑑です。印鑑ね、印鑑ってまあ今でも現役ですよね。まあ、ちょっとなくなりつつもありますけどね、この印鑑文化ね、インゲンさんが持ってきたんですよね。日本ってサインじゃなくて印鑑文化じゃないですか。はい、これはねインゲンさんが持ってきたおかげらしいですね。はい、なんかまあ、興福寺にも当然あるんですけど、まあ、例えば掛け軸とか、はい、まあ、そういったこう美術品とかにね、私が作りましたっていうこうハンコがあるじゃないですか。ああいうねこうハンコをこうペタンと押すっていう文化自体をインゲンさんが持ってきたそうなので、なので、その印鑑がねこう押してあるっていうね、そういった美術品なんかはインゲンさんより全部後の時代にあるものということらしいです。はいね、そういうことでね、まあ、いろんなね文化持ってきてるんですけど、まあ、それ以外にね明朝体文字、はい、明朝体ってありますよね。なんかまあ、教科書のフォントとかはまたちょっと違うんでしょうけどね、まあ、綺麗なね文字のフォント、はい、この明朝体の文字もねインゲンさんが持ってきてるわけなんですよ。はい、それとね400字詰め原稿用紙、はいね、これ意外なところでしたけど、原稿用紙のルーツとかね考えたこともなかったんですけど、これもインゲンさんが持ってきてるんですね。はい、であとね仏教の世界だったら木魚、はいね、木魚ってね、まあ、どの、ね、お寺にもあるのかな、前からあったのかなみたいな感じがするんですけど、これもインゲンさんが持ってきた、ね、ここのすぐ近くにある興福寺から日本に発信されたっていうことなので、もう非常にね、インゲンさんが持ってきた文化は大きい、多いですね。はい、なのでもしかしたらね、なんかそうですね、なんかこうインゲンさんの周りにいた人ってね面白かったかもしれませんね。ね、外国の新しい先進的な文化を持ってきたっていうね、そういう人の周りにいたらなんか刺激がすごくいっぱいあったかもしれませんね、その当時ね。ね、はい、でまあそんなね風にねこう日本にねこうたくさんの文化を持ってきたということで、でこれね、まあ、先ほどね天皇陛下から名前が、まあ、送られましたというふうにね言いましたけどね、送られたねそのお名前はね7つもある、7回もね、送られてるっていうね、これ以上のね、たくさんね天皇陛下から名前をもらった人はいないんですよ。はい、で、で、このね、名前をもらったっていうのがね、一番最後にもらったのがね、昨年2月25日にもらったのが7回目なんですね。はい、なのでインゲン和尚が、インゲンさんがですねこう亡くなってかなりね、400年ぐらい経った後にも名前をもらってるって、ね、そんなね、まあ何でしょう、こう日本のねこう文化を伝えるっていう上でもう非常にねこう重要な人物だったっていうことなんですね。はい、でまああとね、文化以外に、インゲンさんが日本に持ってきたものってね、インゲン豆以外に、まあ、どういうのがあるかと言いますと、あとねスイカですね。スイカもインゲンさんが持ってきてくれたんですよ、ね、美味しいですよねスイカね、インゲンさんのおかげですね。はい、ね、あとね、野菜出たあとレンコン、はい、レンコン、それとね、あと料理で言ったらごま豆腐、はい、ごま和え、うん、ごまつながりですよね、はい、あとけんちん汁、はい、まあ、こういったものをね持ってきてるわけなんですよね。はい、でまあ、 豆にインゲンさんが持ってきた数多くのもののこう豆にインゲン豆ってね名前がついたっていうね、っていうのをねこう少し前にもねお話ししました。はい、まあ、そんな感じですごくないですかインゲンさんね。インゲンさん本当にねもうたくさんのものを持ってきてます。はい、でまあね、インゲンさんってお坊さんなんで、ごま豆腐とかを持ってきたのも、まあ、それもね、まあ、美味しいからっていうのも当然あるんでしょうけど、まあ、これもね何でしょ う、 こう仏教のね教えにちょっとこう、近いと言いますか、そういった意味もあるんです。はい、このね、ごま豆腐っていうのはね、白身魚のね 刺身にねこう模したもどき料理なんですね。
はい、
ね、あの仏教の世界ってこうもどき料理っていろいろあるじゃないですか。いろいろあるんですよ。
はい、
まあ、一番ね有名なのがガンもどきってね、はい、ガンもどきってガンっていうね鳥がいて、まあ、それのね肉みたいなのを食べたいよってね、でも殺生をね控えてからあの食べたいよってことね、ガンもどきってありますし、あるんですけど、まあ、それにね似たような感じです。はい、ごま豆腐ね、はあの白身魚の刺身に模してる。そんなに似てるかなっていうね感じもしますけど、でもね美味しいからいいですよね。はい、ねこの、インゲンさんが持ってきたこの先ほど言いましたこうフチャ料理っていうね、お坊さんでみんなで食べますよっていうね、まあ、そういったこうフチャ料理にのうちの一つですね。はい、精進料理ね、しっぽく料理のようになんかねこうちょっと豪華な感じがしますけど、でもね、なんでしょう、しっぽく料理と違うところはこうやってねこうみんなで食べるけど、仏教のね、教え に基づいた、精進料理なんですっていうところが、しっぽく料理との違いですね。はいですね。はい、で、まあ、そういったね、仏教の教えに基づいた、まあ、いろんなね、料理を持ってきてくれて、そして、なんでしょう、こう日本のねこういろんな、料理のいくつかの礎になったということです。はい、でねこの興福寺ね、こう私ねこう新春花遊びでお抹茶をいただきまして、はい、抹茶美味しいなと、こんな文化があるのかってね、インゲンさんが持ってきたたくさんの文化があるんだなというふうに、思ったんですけど、このね興福寺ね、新年はねこうたくさんのね、行事がねあったわけなんですね。はい、で、その後ね七草にも行ってきました。七草がゆ、はい、ナエラジオでもね一回ね七草がゆってね七草のお話しましたけどね、はい、七草行きまして、で、まあ、その時にね、何でしょう、七草がゆの中にねこうレンコンも入っててね、あ、インゲンさんが持ってきたレンコンがこの中にも入ってるんだなみたいな感じでね七草いただきました。はい、で、おととい1月11日はですね鏡開きありまして、それもねできたんですよ。皆さん鏡開きってねしましたか。はい、ね、鏡開きって、ね、お供えしていたねお餅をね、割りましてね砕きまして、でそれをねこう焼いて、でぜんざいにしていただくっていうね、まあ、多分食べ方はねもしかしたらいろいろ地域によってあるのかもしれないけどなんですけど、まあ、それがねこの興福寺であったわけなんですよ。で一昨日ねこう行ってきまして、でねもうねこの興福寺ね、日本にねこう様々な文化をね、もたらしたインゲンさんがいたというねこの興福寺でね、私ねこの新年ね、新年が明けてからまだねそんなに日数が経ってないんですけど、もうここねもう何回も通っちゃった感じになるんですね。はい、まあ、そんな感じでね、もう新年ねもうすごくねここに興福寺にね通いました。はい、まあ、最初の抹茶がきっかけでですね。はい、でね、まあ、その興福寺でね、まあ、お坊さんとねもうたくさんお話をねする機会をねがに恵まれたわけなんですけど、ねいいこと聞きましたよ今日、今日って言いますか、その通った時にですね。はい、それはね今年ね2023年はねこうさぎ年っていうことなんですけど、このうさぎ年がねそのお坊さんによるとね、とてもねいいことがねたくさん起こるというね、そういった年らしいんです。なんかね飛躍の年らしいです。はい、なんでね、きっとねこう良いことがたくさん起こるでしょうっていうね、いうようなことでね、まあ、私もねもう今年いろいろなね仕事に挑戦しようと思ってるんですけど、なんかねなんかうまくいくような気がするってね勇気をいただきました。はい、でね一緒に行ったね妻もね、もうすぐね2人目出産するんですけど、うさぎ年に生まれるってね、いいことなんだよみたいな感じでね、教えてもらって、でねなんか元気に生まれてくるような気がするなってね、まあ、そんな気持ち になりました。はい、でね、まあ、そんな風にね、うさぎ年っていいなというふうにね思ったんですけどね、まあ、ただね私ねこのうさぎ年っていうねそのこう言われというかねこ うさぎ年が まあ、なんでね、良いものかっていうのね、ちょっとね私も分からなかったんですよ。はい、でね、こうさぎ年とねこう仏教のねこのつながりっていうのをね、今回ね初めて知ったんですけど、これ何で知ったかっていうとね、このね、この興福寺っていうお寺にね で見ることのできる、ね、興福寺通信っていうね、そういったねこれなんか新聞のようなもんですかね。はい、で今ね手元にあってね、これ発行が令和5年2023年の1月1日に発行されたというものなんですけどね、ここにね、うさぎのねこう、うさぎ年のねこう言われがね書いてあるわけなんですよ。はい、でねこう書いてありますと ねどんなことがあったかというとね、こう昔ねこう動物がね3匹いたそうなんです。うさぎと狐、猿がねいて、そこにねお年寄りがねある老人がやってきてね、でその老人がね、動物たちに食べ物を分けてくれないかってねいうふうに言ったそうなんですね。そしたらね、猿はねお猿さんは木の実とか持ってきたんですよ。はい、で、キツネはね魚を持ってきたんです。でウサギがね何も用意することができなかった。はい、でねそこでねウサギはね焚き火をね起こしてね、そしてその焚き火にね自分で飛び込んで、そして、どうぞ私を食べてくださいっていうね、そういうねこう犠牲をね自らを犠牲にして、そのね、お年寄りのねのお腹を満たそうとしたっていうね、そういうね神話といいますかお話がありまして、そしてこのね、実はこの老人は実は大釈天でね、だったっていうね、いうことで、そのね大釈天さんはねそのうさぎのね犠牲にすごく感動っていいますかね、その尊い行いをねを讃えて、そしてねこううさぎをね月に召し上げましたというね、そんなお話が書いてあります。はい、これね、まあ、結構ね、まあ、ショッキングなね、まあ、そんなストーリーでもあるんですけど、まあ、これをね まあ、もしかしたらねこの、まあ、仏教の世界って言ったら、まあ、いろいろ学ぶことがあるものなのかななんてね、まあ、そんな風に思ったところでした。はい、というわけでね、まあ、今日のねテーマはね、抹茶ということでね、こうナヤスタジオのすぐ近くのお寺、ね、興福寺で、ね、抹茶をいただいた、抹茶をいただいたのをきっかけに、まあ日本にもたらされた様々な文化 を知ることができましたというね、まあ、そういうお話でした。はい、ちょうどね新年にね、にちょうどぴったりの話題はないかなというふうに思ってたところだったんですけど、もうスタジオのすぐ近くにあったということですね。はい、というわけでね、そろそろお別れの時間になってきました。はい、今日はね抹茶と興福寺についてお話ししました。はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。